ヨハネによる福音書13章12節から20節。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく、ことが起こった時私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく、私の使わす者を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。先週からこのヨハネによる福音書の13章に入りました。この章にはいよいよイエス様がこの十字架の死が近づいたことを悟られてですね、そして何をしたかというと弟子たちをこの上なく愛されたっていうんですね。この上なく愛された、これは最後まで徹底的に愛し通されたと訳されている箇所も、聖書もあるわけですけれども、イエス様が地上のご生涯の最後に弟子たちに教えたかったこと、彼らにまあこう、知ってほしたか、知ってほしかった、一番こう学んでほしかったことは何かといえば、それは主がイエス様がどれほど彼らを愛しておられたかということだったんですね。そしてイエス様はその愛というのは、その本当の愛というのはしもべとなって使える愛なのだということを自らの行動をもって彼らに示された。そしてイエス様は一人一人の足を洗われたということでしたね。特にここで先週皆さんと一緒に確認したことは、この時イエス様が足を洗われたその弟子たちの中には、あのイエスを裏切ったユダも含まれていたということですね。つまりイエス様は全部ご存知だったんです。ユダが自分を裏切ろうとしていること、それを全部知った上でユダの足をも洗われたのだ。ここにこの上なく愛し抜かれたっていうね、その徹底的なキリストの愛、最後まで徹底的に愛し通されたその愛が表されている。イエス様は実に十字架の死に至るまで愛を完全に全うされたのだ。これがですね、先週学んだところの要約ということになりますね。そして今週皆さんと一緒に読むこの箇所はです、それに続く箇所であるわけですが、弟子たちの足を洗い終わった時イエス様はこのように語った。12節からもう一度読んでみたいと思います。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。少し想像していただきたいんですが、イエス様が弟子たち一人一人の足を洗われた、どれぐらいの広さの部屋であったのか分かりませんが、十数名いたわけですから、このぐらいの部屋だったかもしれませんね。イエス様が足を洗われた時、おそらくその部屋にはその足を洗う水の音が響き渡っていたに違いない、ペトロがイエス様と一言二言言葉を交わしました。これ前回見ましたね。しかし他の弟子たちはおそらくですが無言のままで、ただこうひざまずいて、自分の足を洗ってくださるイエス様のその手の感触に全身を集中していたのではないかなと思いますね。我を忘れていたんじゃないかなというふうに思います。そして全ての弟子たちの足を洗い終えると、 イエス様はそのたらいの水をどこかにこう、片付けてですね、そして再び上着を着て食事の席に戻ってこられました。そしてこう言われた。私があなた方にしたことがわかるか。まあ何気ない言葉なんですけど、ここには分かってほしいっていうイエス様の思いが込められているじゃないかなというふうに思いますね。ある牧師はこのことがなかなか分からない弟子たちの暗さに対するイエス様の悲しみがこもっているようなお言葉にも聞こえるというふうにね、語っていますね。どうぞ分かってもらいたいという、そういうイエス様の気持ちの込められた言葉だろうと。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうであると。私は確かにあなた方の主であり先生だ。そしてあなた方は確かに私の弟子だっていうことを確認してるんですけど、皆さん弟子って何でしょうね。あんまり普段日常生活では私たちは使わない言葉だと思いますが、もちろんここでは弟子というのはイエス・キリストを信ずるクリスチャンのことなんですが、実はクリスチャンとかあるいはキリスト者って訳されるこの言葉は、使徒言行録という、ね、書物の中には2度しか出てこないんですね。もともとこのクリスチャン、キリスト者と訳されているこの言葉はですね、外部の人たちがその信仰、信者たち に対してつけた名前なんです。いわゆるあだ名のようなね、そういうものとしてクリスチャンっていうふうに呼ばれるようになったと。と、クリスチャン同士は、信者同士はどう呼んでたかというと、仲間とか、あるいは信者たちとかね、あるいは一番その彼らが最も大切にした呼び名はこの弟子っていう言葉なんです。弟子たち、ね、信者の数が増えていった、弟子たちが増えていった、ね、そういうことが使徒言行録の中にはたくさん出てきますね。弟子というのは一般には師あるいは先生と個人的な関わりを持って、ただ単に師からこう教えを知識を受けるっていうだけじゃなくて、その教えを実践する従者、従って実践していく、そういう人たちのことを弟子と言いました。であるとすれば、主イエスの弟子っていうのは主イエスの教えを受けてその教えに従って実践する者たちのことを言っていたわけですね。ある人はキリストの弟子っていうのはイエス様の真似をして生きる人のことだって、イエス様のように語り、イエス様のように考え、イエス様のように行動する、ね、そういう意味でイエス様を真似する者、それが弟子だってい いうような言い方をしていますね。イエス様の語るところ、イエス様のなすところを真似ることによって、キリストの弟子は何をするにしても師匠であるイエス様のなすところ、語るところをこう学び取っていく、そうやって得得していく、それが弟子だ、それがキリストを信じるっていうことだということですね。私たちはそういうところに置かれているということを心に留めておきたいと思います。この時イエス様は、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないって言われてます。師であり先生であるイエスがあなた方の足を洗ってくださり、そのことによってあなた方は弟子とさせていただいたのであれば、あなた方はイエス様がするようにせずにはおられないはずだということですね。そもそも主と呼ぶ、あるいは先生と呼ぶということ自体、どういうことかといえば、その先生の教えを通り生きるということですよね。あるいは先生と同じように生きたい、生きる、それが先生と呼ぶ者にとってふさわしいあり方であって、私たちがキリストを主と呼ぶのであれば、主が生きたように私たちも生きていく、主が語ったように語り、主が成したように成していく、それがキリストを主と呼ぶ者としてのあり方だと。もしそうでなければ本当の意味で先生であるとは言えないし、本当の意味で主であるとは言えないということでもありますね。私たちはどうしてクリスチャンなんだろうか。それはイエス様に足を洗っていただいたからだ。イエス様によって罪を許していただいたからだ、ね、 イエス様が徹底的な愛を持って最後まで貫き通すその愛を持ってあの十字架にまでもかかってくださったその愛によって私たちは許され愛されて神のことをされているのだ、だからここにいるのだ、だから神を礼拝しているのだ、当たり前のことなんですが、そのことを私たちは今信じているからこうして集っている、私たちはそのことをしっかり受け止めているからキリストを礼拝するものとなっている、それをしっかり心に確認しておきたいなと思いますね。キリストは徹底的な愛を持って弟子たち一人一人を、皆さん一人一人を愛し通されているお方だということですね。だからこそ私たちはキリストの弟子となって、私の足を洗ってくださったイエス様の真似をして生きる、それが弟子ということなんです。皆さんグレッシャベルいつから始まったかご存知でしょうか。これは2006年の、9月から、礼拝をここで、開始したんですね。今年で7年半、今頃ちょうどでいうと7年半ぐらいになりますね。8年目を迎えているわけなんですが、まだまだ小さな群れですけれども、今は毎週3カ所で、礼拝が開催されています。最初の頃はほとんどいわゆる子供たちって礼拝にいなかったんですね。最初から来てる方は覚えてらっしゃると思うんですけど、ほとんど大人かお年寄りという感じでですね。高齢者の教会だったかなって感じがしますが、3年か4年くらい経ってからですね、だんだん子供が1人増え2人増えしていって、そのうち礼拝も3カ所になって、今振り返ってみると、今日もね子供たち何人か来てますし、各礼拝に子供たちが何人かいるんですね。面白いもんで、市川は一番小さな子供たち、0歳児から2歳児が5人いますし、昨日夕べの狛江ではですね、小学生から高校生、ちょっとこう年上なんですね、がやっぱり 5人ぐらいいまして、そして今日午後横浜に行きますが、横浜も今度は幼稚園と小学校低学年ぐらいの子どもたちが、3人4人集まってくるんですね。毎週これで音を取ってますけどね、最近は子どもの声もいっぱい入っていてですね、にぎやかそうでいいですねっていう人もいるし、うるさいっていう人もいますけれども、にぎやかでいいですよね。教会というのは大人だけがにぎやかに集まってればいい、そんなことは全くない、子どもも大人も老いも若きもですね、男も女もいろんな階層の人たちが共に集って神を礼拝し賛美する、それが本来の教会の在り方、家族といった時にやっぱりですね、そういう場所なんだろうというふうに思いますよね。宗教改革を起こしたルター、皆さんもご存知だと思いますが、ルターという人は子どもたちの信仰の教育に非常にこう努力をした、そういう人だというふうに伝えられていますね。特に子どもの父親たちに対しては、あなた方は教会の牧師と同じように家庭にあっては牧師なのだと、あなたが四式をして家庭礼拝をやって説教もやりなさいというふうにですね、進めたと言われています。子どもをしつける、特に信仰をねしつけるというのは大変なことだと思うんですが、聖書はエフェソの信徒への手紙の中でこんなふうに言ってるんですね。ちょっと今朝の修法にも入れておきました。エフェソの信徒への手紙の6章4節、皆さん一緒にちょっと読んでみましょうか。はい。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさいと。ここ父親たちと言われてますが、母親も含めて親たちということだと思いますけれども、子供を怒らせてはなりません。子供を怒らせないようにどうやってしつけるかって結構難しいんですよね。それは私が自分がすぐ怒っちゃうから子供を怒らせてしまうってことが多いんじゃないかと思うんですが、聖書はここでそれは主がしつけ諭されるように育てなさいって書いてあるんですね。つまり子育てにおいてもキリストが、イエス様が師匠である、先生だっていうことですよね。主のしつけとは何か、ガミガミ言うことではありません。イエス様が弟子たちにしたように、 子供の足元にひざまずくということです。そして子供たちの心の汚れを自分の愛を持って拭ってあげる、それが親の役目だということですね。もちろんそれは子供を溺愛することじゃないです。これは勘違いしちゃいけませんね。何でも子供の言いなりになるということではないわけですが、イエス様のように最後まで徹底的に愛し通す、そういう愛が子供を育てていく、また子供の信仰、子供の心を育てていくということですね。それはイエス様の弟子であるということが、実は子供に対する自分の姿勢の中で問われているということでもあるということ。イエス様の弟子だから私はこのように語り、キリストの弟子だから私はこのようにするんですということですね。子供たちに対する私たちの姿勢というものをキリストの弟子であるという意識が作っていくということですね。これはとても大切なことなんだろうと思いますね。それが問われている。子供たちに対する私たちの姿勢を、ね、信仰が作り上げているだろうか。キリストの弟子として私たちは子供たちに対してもこう向き合っているだろうか、そういうことが問われているということですね。あなた方は私を師とか先生とか呼ぶのであればこのようにしてほしいと主は弟子たちに、そして私たちに言われているということです。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるとイエスさんはおっしゃいました。これはよくよく考えてみるとなかなか厳しい求めですよね。皆さん、イエス様がしたようにできるかって正直考えたら一瞬できるような時もあるけど多くの場合失敗する、ね、とてもイエス様の標準に、ね、達するとは思えないというのが正直なところではないかなという気がしますね。しかしこのイエス様の言葉は同時に私たちを深く慰める、あるいは励ます言葉でもあるんじゃないかなと思うんですね。皆さん分かりますか、このイエス様の言葉。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したので。この模範っていう意味で捉えると非常に厳しくなるわけですけど、しかしイエス様はここで私があなた方にした通りにって言ってるんですよね。つまりまず初めにイエス様が私たちにしてくださった、ね、その通りにしなさいって言ってるわけですね。ここが肝心なんですね。イエス様の見てすぐ真似しようって言ったって無理なんですが、イエス様がしてくださったこのことをしっかり私たちは見て受け止めて味わう必要がある。皆さんは習字をこう習われている人もいるし、今までねどこかこう習字を習ったことがおありでしょうかね。まあ、私も小学校の頃授業でありましたから習った記憶がありますけれども、習字をしたことがある人なら誰でも分かりますが、習字の習い方っていうと基本的には手本がこう与えられて、その手本を見ながら何度もそれを真似て、繰り返し繰り返し書くというね、そういうことですよね。大体基本はね、私も小学校の時に習字の時間があって、それで手本通りに書く練習をこうするんですけど、覚えてるのはどうしてもこう目で見る通りには書けないわけですよ。手が動かないわけですよね。でなんかもう困ったような顔してると先生がぐるぐる回ってきてね、時々こう丸をつけてくれたりとか、ちょっとこうここはこうしてとかやるんですが、どうしてもできないとこう後ろから先生が来てくれて私のこう手を取ってね、そして一緒にこう筆を持ってこう書いてくれる。最初は先生ですからこう緊張してね、力が入っちゃうんですけど、いや力入れないで私が動かす通りにただちょっとその筆にね手を添えていなさいと、そうやって先生の言われるがままにやるがままにこうやってると、先生がどこで力を入れてだどうやって入ってどうやって収めるかっていうことがね、こう手で感触で分かるんですよね。そうやっていつの間にかその手本通りにこう真似て書くっていうことがこう感触として分かってくる。まあ、そんな思い出が未だにありますけれども、イエス様がここでなさったことってそういうことなんですね。イエス様はここで弟子たちをこの上なく愛したと、その愛を弟子たちに示した、教えたということですが、それは言葉で言ったんじゃないんです。弟子たちの足元にひざまずいて、そして一人一人の足をたらいに汲んできた水でね、そして洗った、洗ってそして手拭いでこう拭いた、その仕草、その動作のすべてを通して愛とはどういうことか、愛とはしもべとなって使えることなのだ、 そのことをイエス様は自らの行動を通して教えられた、自らの振る舞いを通して示されたのだということですね。この体験はおそらく弟子一人一人にとってはその後の人生、その後の生き方を変えるほどに大きな深い意味を持つものとなったに違いないと思いますね。おそらく一生この時イエス様に足を洗ってもらった弟子たちはこの出来事を忘れるってことはなかったんじゃないかと思いますね。なんだかとっても羨ましい気がします。皆さんどうでしょうかね。自分も洗ってもらえたらよかったかなっていう気もする人もいるんじゃないかと思いますけど、でも実は私たちは霊的な意味において信仰によってということですが、この時の弟子たちと本質的には同じ体験を毎日することができる。いや、毎日していくべきだ。そのことを私たちは知っているだろうか。皆さんはご存知でしょうかね。それはイエス様は今も私たちの足元にひざまずいて、私たちの汚れた足を洗ってくださる、私たちの罪を許し清めてくださる、それは毎日の現実の生活の中で起こっていることだ、必要なことだということなんですね。なかなかイエス様の真似なんてできないよなっていう実感をね、クリスチャンはやっぱり誰でも感じると思います。正直に言うとね、いや私はできてるっていう人がいたらちょっと怪しいかなと思いますね。正直私たちはイエス様のように振る舞うって難しいと思うでしょう。それは私たちの力が足りないだろうからなんだろうか。もちろん力は足りない、しかしだからできないというわけではない。神のことをされていないからできないんだろうか。いや、イエス様を信じた私たちは罪許されてもうすでに神のことをされています、ね、決意が足りないんだろうか、根性が曲がってるだろうかって、そういう話になるともっと信仰から遠ざかってしまうわけですが、決してそうではない。私たちはもともと諦めざるを得ない力不足が自分にあるからできないんだ、決してそうではない。イエス様は決して私たちのことを諦めた思いで見ておられないはずですよね。じゃあどうしたらいいんだろうか。どうやったらイエスのように私たちも生きることができるんだろうか。イエス様はこうおっしゃる。私があなたの足を洗っているではないか。私があなたの心のねじれを直そうとしているではないか。なぜ私に足を洗ってもらおうとしないのか。どうして私の前に罪に汚れた足を差し出そうとしないのか。なぜ私の祝福を受け入れないのか。なぜ光があなたの心の中に輝き始めていることを受け入れないのか。あなたの罪の闇の中に私の愛の光、真理の光が輝き始めているではないか。なぜそれを信じないのか。主イエスがここで教えていた、いてくださることはそういうことだということですね。このことはまだイエス様をしっかりと受け入れていないそういう人たちに語りかけられているということももちろんあるんですけど、しかしすでにキリストを受け入れて信じているそういう者たちに対してもこれは言われているんだと思うんですね、すなわち私たちは毎日日々主の御前にへり下って罪に汚れた足を洗っていただくことによって初めてイエス様との交わり、イエス様との関わりをいただき、キリストの模範に従って生きるものと作り変えていただくということができるんです。これは実は毎週ウィークデーに開かれている家庭集会の中でこの先週のメッセージのですね学びを皆さんと一緒に改めてさせていただいたんですが、その学びの中でこんなことを言いました。このイエス様が弟子たちの足を洗ったってこの場面をねぜひ想像していただきたい。そして皆さんがその弟子の一人になっていると想像してもらいたい。皆さんが椅子に座っている、その椅子に座っているところにイエス様が腕まくりをしてね、足まくりもしたかもしれませんが、たらいに水を汲んで腰に手ぬぐいをかけて、そして皆さんの足元に来てひざまずく、皆さんの足を取って靴下を脱がせて、そしてこうズボンをまくり上げてね、そして皆さんの足を洗い始める。さあそれを想像したときに皆さんはどんな思いをするだろうか。想像力豊かな人は分かりますね。 恐れ多い、あるいは何かこう震えるような、そういう思いがする。平気でよろしくっていう人あまりいないと思うんですね、やっぱりイエス様に足を差し出すこと自体がこう恐れ多い、そういう思いがする。そうなんです。実はそれが神の前にへりくだるっていうことなんです。主の前にへりくだって自分の汚れた足を差し出してイエス様に足を洗っていただく、そして拭っていただく、自分の罪を許していただく、清めていただく、そういう形で毎日私たちは神の前に出て自分の罪の一つ一つを告白し許しをいただき、そうやってイエス様に毎日仕えていただくことで私たちは罪許されて清いものとされている。そういうキリストとの関わりが積み重ねていく中で初めてキリストに似たものと作り変えられていくってことですね。あのペテロがね、私の足など洗わないでくださいって言った時に、もし私があなたの足を洗わなければあなたと私と何の関わりもなくなるっておっしゃいましたね。こういうことなんです。関わりってイエス様に仕えていただくんです。私たちがキリストに仕える前にキリストが私たちに仕えてくださっている。それは罪を拭ってくださる、そのためにあの十字架にまでも命を懸けてくださったってことですね。そうやって毎日私たちはキリストと関わりを深めていく中で初めてキリストに似たものとして変えられていく、キリストの真似をして生きていくものとされていく。そういう時を持たなければ、私たちはどんなに自分で努力しても修行を積んでもキリストの真似をして生きるなんてできるはずはない。キリストがそれをしてくださる、そしてそれは毎日の実際の生活の中で起こりうることだということですね。だからこそ日々のディボーションが必要であり、だからこそこの礼拝が必要であり、だからこそ一人ではなく兄弟姉妹との交わりの中でそれを保っていく必要がある。そういうことなくして私たちは決してキリストに似たものと作り変えられることは不可能だということですね。18節以下でイエス様はこのように言われました。18節から、私はあなた方皆についてこう言っているのではない、私はどのような人々を選び出したか分かっている、しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく。私の使わす者を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。この時イエス様は12人の弟子たちの足を洗ったんです。その中にユダもいた。そのユダが私を裏切るってことが間もなく起こるよということをイエス様はここで弟子たちに教えているんですね。誰だっていうことは言ってないんですが、裏切りが起こるということ、なぜそんなことを聞きたくないようなことですけど、なぜそれを前もって言ったかといえば、ここにあるようにことが起こったとき、私はあるということをあなた方が信じるようになるためであると。この私はあるっていうのは、これ実はヨハネの福音書の中でもうすでに出てきている言葉ですけど、イエス様が神ご自身であるということを表す言葉なんです。古くは旧約聖書の出エジプト記のあのモーセが神と出会って、あなたの名前は何ですかって聞いた時に、私はあってあるものだってね、その時から始まってるんですけど、私はある、英語で言えば I am ということなんですけど、この言葉はイエスは神の子である、神ご自身であるということを意味、つまりことが起こった時ってユダが裏切るようなこと、それが起こった時に弟子たちががっかりするんじゃなくて、あんなことが起こってしまった、もう俺たちは終わりだってね、失望落胆してもおかしくないようなことですよね。ユダがキリストを裏切ってキリストが十字架にかけられちゃったわけですから。でもイエス様はそのことが起こった時にがっかりするんじゃない、かえって彼らが、あのお方こそまさに神ご自身なんだ、神の子なんだって確信できるようにっていう、そういう、まあ、配慮のために前もって言っておくってことなんですね。しかもここでは、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのであるって言ってる。皆さん、私の使わすものって誰のことでしょう。 私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れるんだ。これはキリストを信じた弟子ですよね。皆さん一人一人と言っていいでしょう。もちろん牧師も含めて、神はキリストを信じた者たちを使わして福音を人々に伝える。その人々を受け入れる人は私、つまりキリストを受け入れるってことなんだよ。キリストを受け入れるってことはキリストを使わした父なる神を受け入れるということなんだろう。これ落ち着いて考えてみるととんでもないことだと思いません？皆さん、皆さんを受け入れる人はキリストを受け入れる人だってことですよ。キリストを受け入れたってことになるってことですよ。自分を受け入れてくれる人がキリストを受け入れることになるっていうのはすごいことですよね。とんでもないことをイエス様は弟子たちに語っている。あなた方はそれほどイエス様にとって、神にとって大事な存在であり、あなた方がこの世の人々を救いに導く大切な弟子なんだ、存在なのだということですね。これからとんでもないことが起こるけど、それによってがっかりしていて、いてはいけないと。むしろ私が神の子であることを確信し、あなた方を通して人々に救いが広がっていくということを覚えていなさい。どうやって福音が伝えられるのか、それはイエス様のように人々の足元にひざまずき、人々に仕えることを通して、私たちはキリストを表していくことがない、表して生きつつ生きるということですね。先ほど子供たちの話をしましたけれども、考えてみた現代社会、私たちの生きているこの時代は、多くの家庭がいわゆるお年寄りの面倒を見なければならない、そういう時代になってますね。もう高齢化社会にとっくに入っている。私の家庭もそうですね。来週になると両親がグループホームに入るんで、来週はちょっと1週間ぐらい行ってなきゃならないことになりますけれども、これは社会全体が抱えている問題であると言って間違いないと思います。お年寄りの傍らに私たちが座るとき、あるいは手を差し伸べるとき、実は私たちはそこでイエスの弟子として使わされているんだということです。これとても大切な意識、認識だと思いますね。主がこの父親に、あるいは主がこの年老いた母親に今何をなさるだろうか。それをイエス様から使わされて、その人に使えるようにとね、使わされている私たちが、私たちの仕草がそれを示すということですね。イエス様のお姿が見えるわけじゃないんです。あるいはイエス様の手つきが見えるわけでもないんです。私たちがお年寄りたちにそっと手を差し伸べる、その小さな仕草にイエス様がその人にとってどういうお方であるかということが見えるようになっているということですね。そういう意味で私たちはキリストの弟子なんです。おろそかにはできない、ね、どうでもいいことってね、無視しているわけにはいかないことですよね。そこに光が差す、この世を救う光がそこに差す、他のどこにも見えなくてもそこには光がはっきり見えてくる。これがイエス様が私たちに、弟子たちにお手本を示してくださった、その意味であり、その目的だということですね。あなた方はこのようにしなさい。17節にイエス様はこう言われました。17節、一緒に読みましょうか。はい。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。と、幸いって訳されているこの言葉は祝福という言葉です、うん、このことが分かり、この通りにするならあなた方には祝福が満ち溢れるということですね。それが幸いということですね。イエス様がここで示してくださったそのお手本、それをしっかり見て、イエス様と毎日関わりを持ちながら、つまり主の前にへり下って罪を許していただき、清めていただくという、そういうキリストとの深い交わりを持って生きていくときに、私たちもまたキリストのように生きるものと変えられていく。そしてそう生きるときに、キリストの幸いが、キリストの祝福が、私たちの人生、生活、家庭の中に満ち溢れてくる。それがイエス様がここで教えてくださった教えということですね。ぜひこのことを理解し、そしてぜひその通りに実行するものでありたいと心から願います。一言祈ります。